ばんは。生きておられるイエス様に心を向けながら聖書にも向かいましょう。ペテロの手紙第2、今日は3章の8節から10節をお読みしましょう。ペテロの手紙第2、3章8節から10節、ご一緒に読みましょう。しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消えうせ、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。神様は預言者たちを使わし、しかしこの終わりの時代には御子イエス様を使わしてくださって、イエス様によって全人類にご自身のメッセージを語り続けておられます。それにもかかわらず、世界の人口のほとんど3分の2はイエス様を信じていません。それは人間に、一つには神様が人間を自分の意思で決定して行動することができる存在としてくださったからです。私はそれこそが神様の似姿、私たちが神様に似るものとして作られたことの中心的な部分だと思っています。私たちのどこが神様に似ているか、こういう形ではないんだろうと思うんですね。神は霊であってと聖書に書いてありますから、ですから霊であられる神様の形っていうのはないわけで、ないっていうか人間的にはないわけで、でも私たちが神様の似姿に作られているというのは、そういうふうに主体性を持っている、自分で考えて自分で判断して、そして自分で何をしたいか決め、その方向に動いていくというところなわけです。だからそれを何かによって束縛する、何かによって規制するということは、人間に対する、人間の、人間としての尊厳に対する罪だけではなくて、神様への反逆になるんですよね。だから全体主義と言われる共産主義とか、あるいは独裁政権というのは神様に対する反逆なのです。で、日本は民主主義のように思われていますけれども、実は一部の人たちが欲しいままにこう国を食い物にしているとしか僕には思えないんですけれども、それも神様に対する反逆です。だから私たちは国のために、政治家のために祈らなければなりません。人間は考える力を神様にもらっていて、そのためにいろんなことを自分なりに判断することができるものですから、どこかでいつの間にか人間は自分の判断が全て、自分が見ている世界が全てであるかのように勘違いしてしまうと思うんですけども、私はそういうふうに確信してるんですけども、いかがですか？いろんな人が、なんだろう、エキスパート、専門家と言われて、そしてテレビなんかではそういう人がいつもこうさも全て分かっているかのように最終的なことを自信を持って言うと、で、何か 世間全体があの人がああ言ったんだからというふうについていくように思えますが、まあ、私もうテレビ見ないで分かんないですけど、そんなことをするから人間は間違っていくんですね。神様なしの人間はいつも間違った方向に行きます。世界はやがて一人の人間が支配するようになると聖書が言っていますから、その日は来るでしょう。いつ来るか誰にも分かりません。ただ近づいているだろうなとは思います。そうやって書かれた聖書の言葉が2000年前に書かれたからではなくて、状況を見ていくといろんな状況がもう誰か一人が支配するための準備としか思えないんです私には。このところずっと言ってきてるんですけど、それはそれだけ私が思ってるからなんです。でそういう時代なので、私たちは備えていかなければならないんですね。準備しなければいけないんです。何よりもイエス様を求めることなんです。イエス様が毎日私たちに必要なことは語ってくださるので、それを聞くことを求めていく。そしてイエス様が言われる通りに私たちが従っていくならば、どんな状況の中でもイエス様は私たちを必ず守ってください。私たちに人間的な考えで、やがて食料がなくなりそうだから食料貯蔵庫を新しく作ろうかっていう、そういう計算では間に合わないんですね。人間的な方法では対処できないでしょう。役に立たなくなるはずです。つまり私たちがどれほど自分の考えにとらわれていて、自分の考えが全てであるかっていうことに気づくことは非常に大事なんです。ここでこの一字を見落としてはなりませんと書いてあります。でそれが主の御前では一日は千年のよう、千年は一日のようだっていう、私はこれは見事な表現だなっていうか、さすがは聖書だなと思います。一日は千年のようだ。だから一日24時間を千で割ってっていう話ではないんです。神様の前に時間は関係ないと言っているんです。私たちが100年と言っても、神様の前にはそれは何の意味もないんで、一瞬と同じなんです。あるいは一日と同じなんです。私たちは神様と違うんだと。私たちは限界だらけで、自分が理解していることは本当にちっぽけなんだと思えたら幸いです。そして神様、あなたの前に、私は自分が分かっているような思いをしていたことをお許しくださいと、私は何度も神様の前に告白しました。ついどこかで自分は大した分かっているって気持ちを持ってしまう気がするんです。恐ろしいことに、そんな私が昨日何食べたっけって言われてとっさに出てこなかったりするんですよね。1週間前に何食べたのって言われて、ザーッと全部献立言える人は大したもんですよ。毎日食べたものを考えてるんじゃないんですか。私たちの知性ってその程度なんです。そんなのに、それなのに私たちがあたかも全部分かっているかのように思うことは危険なのです。この聖書が書かれた時代、たくさんの人々がイエスがすぐに帰ってくるなんて、帰ってこないじゃないか、40年も経って帰ってきてないじゃないかというふうに言っていたわけですよね。今の私たちの時代にも世代にもいろんな人たちがいて、もし神様がいるならっていう人はわんさといます。神様なんかいないと公然に言う人たちがいます。イスラム教が本当に厳しく守られている国では、神なんかいないって言うと死刑になるんですよ。で無神論者は死刑になる。まあイスラム教がいいとかっていうことは思いませんけれども、でもそこは なかなか徹底してるなと思います。私たち人間の限界、その中で自分の限界を悟った上で神様のお考えに合わせていくということを私たちはずっと教えられてきました。それをこれからもっとしていきましょう。そのためには私がどこでずれているのかを知る必要があります。確かにイエス様の再臨は起こっていません。私も一時期考えました。2000年も経ってるのにな。でもこのお言葉からすれば2000年なんてのは2日に等しい、いや1日に等しいということですから、神様の前には関係がない。そこがなかなか私の中でストンと落ちてこない邪魔しているものがある。私の場合は、皆さんはどうでしょうか。ありがとうございます。兄弟です。はい、そうなんですよ。私たちは妨げるものがたくさんあるのに気づいていないんです。だから聖書がおかしいと思ったら、あなたのうちに私のうちに妨げるものがある結果だということを知るべきなんです。そうして神様のお考えに合わせていく。じゃあ神様のお考えは何か、なぜ悪が裁かれないのか、なぜ悪いものがのさばっているのか、神がいるならなぜ戦争があるんだ、いや戦争をしているのは人間です、神様がさせているのではない、いや神がいるならなぜ戦争を止めないんだ、やがて止めます、やがて止めます。その時どうなるか、恐ろしいことです。盗人のようにいつ来るかわからない、突然やってくる。そしてその時には天は大きな響きを立てて消え失せる。皆さんの中で雷が怖い人がいるかどうか分かりませんけども、私はある時ノルウェーに一人住まいしていたんですが、大きな家でした。外務大臣のお母さんが住んでいる家でした。部屋数が29個、だから私はその一つの部屋をお借りしていたんですけれども、お母さんは2階に住んでいて、2階に一人間借りをしている人がいました。大雨の日でした。雷が鳴ってました。いきなりそのおばちゃんが降りてきたんです。私怖い、雷が怖い、一人でいるのが怖いんです。そう言われるこっちが怖いわと思ったんですけども、まあしょうがないなって雷怖い人って結構いますよね。動物なんかにも怖がる動物がいます。いや雷も遠くでちょろちょろって言うならまだしもね、ものすごく大きな音で近くにドカーンとなるときってのはさすが気味が悪いですよね。神がいるならと言っている人たちが、もしその日まで生きていたら、そんなものではないものすごい音に多くの人は気を失うだろうと思います。なぜなら天が大きな響きを立てて消え失せると書いてあるからです。天が消え失せる、雷が空で鳴るんじゃないんです。天が消え失せる、私たちの見ている星空はやがて消え失せるんです。大きな響きを立てるっていうんです。天の万象は焼けて崩れ去る。恐ろしい日です。その時には多くの者がこれから起こることを思って恐れで気を失うと聖書に書いてあります。私たちはもちろんそんな神様がいるならなんでって言ったことはないと思いますが、しかしそういう人たちに出会ったら皆さん祈りましょう。その人たちは自分が何を言っているのかわからないのです。その人たちがそのままで本当に神様の日、主の日がやってきたら、なんと恐ろしいことでしょうか。私たちだって恐ろしいと思います。私たちがその日を経験するかどうかはわかりません。私はもう後期高齢者ですから、きっと経験しないかもしれませんし、わからないですよ。それは誰もわからないって書いてあるんですから。 神様の言葉は必ず実現します。そしてやがて神様は古いものをすべてこのように消え去らせ、焼いてしまい崩れ去り、古いものを全部なくして新しい天と地とを創造されると聖書が言います。それに対して誰がそんなことあるものかと言えるでしょうか。言う人はいるかもしれませんが、そんなことは誰も言えないんです。どこにそんなことを言える人間がいるか、いや愚かな人は言ってしまうかもしれません。しかしそれは必ず起こります。聖書に書いてあるので必ず起こります。その日がなぜ今来ていないのか、それは神様の恵みと憐れみだというのです。神様は一人でも多くの人が滅びることがないようにと願っておられる。聖書を信じている人でもいろんな考えを持っていて、中にはもう聖書には神様があらかじめ選んだ、あらかじめ定めたと書いてある、だから救われる人はもう神様が決めているから何をしたって救われるんだ、救われない人は神様が決めてるから何をしたって救われないんだ、だから伝道なんかしなくていいという教会があるんです。本当に、私たちがどう思うかっていう話ではなく、聖書が何を言っているかなんですけれども、聖書は御言葉を述べ伝えなさいって言ってるんです。イエス様が言って全ての国民を弟子としなさいって言ってるんです。私の考えがどうかじゃないんですよ。ここに書いてある言葉を私がどのように解釈するかじゃないんです。イエス様が何を言っておられるか、言っておられることをやるだけなんです。イエス様が全ての国民を弟子としなさいって言ったら、全ての国民を弟子とするように私たちは動いていくわけです。で、全ての国民って言っても、そんな日本の国民を全部弟子とするなんてできませんよ。いや、それは人間的に考えたら難しいんですよ。でも私たちは教育のために祈らなきゃいけないんです。教育によって国は作られてるんです。教育によって国民は弟子になってるんです。誰かの。学校教育で教えられたものが日本国民の行動を決めてるんです。違いますか？違わないですよ。私たちは教育システムのために祈らなきゃいけないんです。そして自分が教育できる家族という中で教育していくんです。それが弟子とすることなんですよ。何を価値観としていくのか、何を目指して生きていくのか、何のために私たちが毎日の生活を送るのか、それを伝えてくれているのは神様です。御言葉です。そしてその御言葉を受け取る私がそれを人に、自分の家族に伝えることができる、それこそが弟子とすることです。毎日毎日言わなくてもいい、でも大事な時には言う。神様が与えてくださった時間にそれを言う。そのように積み重ねていくことで、私たちはやがて一人の人を私、いやイエス様の弟子にすることができて、一人がなったらそこから何人に広がるかは神様がご存知、私が決めなくていい。私たちはいっぺんに全てをすることはできないけれど、一人から始まって国を変えていただくことができるという信仰を持っていきたいんです。神様が願っておられるのは一人も滅びないことです。だから神様は私たちイエス様につながるものに伝えなさいと言っておられる。自分の生活を見せることによって、見てもらうことによって伝えなさい。イエス様の証人になるというのは言葉でペチャクチャ喋ることではなくて、自分の存在がイエス様を明かしするようになること、そのために私たちは求めていく。イエス様をお助けください、聖霊様に満たしてください、聖霊様に満たされることは何でしょうか、教えてください。御霊が結ぶ実はと聖書に書いてありますが、それをいくら暗記したところで私のうちにそれが起こるのではありません。 聖霊様のご支配に私が一つ一つ自分を委ねていくことによって聖霊様が身を結んでくださる。私は知恵が欲しいと思います。知識が欲しいと思います。自制が欲しいと思います。全部聖霊様の身です。聖霊様の働きです。私たちが聖霊様によって満たされることは異言を語ることだ、誰かのためにこう頭をゆすりながら祈ることだって思うと間違えるわけです。聖霊の神様は神様ですから、私たちがいなくたって働くことはおできになるのに、私たちイエス様を受け入れた者、キリスト者、イエス様の体を通してご自身を表すことを選ばれました。どうしてか私には分かりません。神様の知恵です。弱い私たちが、罪を持っている私たちが、弱さの中からイエス様助けてくださいということによって、少なくとも弱さを知っている人たちはイエス様に自分もつながれると思うチャンスが生まれます。いまだに世界が続いている、悪がのさばっているけれども、世界が続いているのは神様の憐れみです。神様の忍耐です。神様の強い希望があるからです。すべての人が悔い改めることを願っておられる。そうなんです。イエス様につながって、神様の願い通りに私が生きていくために絶対に必要なのが悔い改めです。悔い改めは自分が悪いことをしたと思うだけではなく、いや、もうイエス様の助けを求めて方向を変えていこうと決心してその方向に歩み出すことです。その途端に完全になることはありません。そこから始まります。ある意味そこから本当の苦労が始まります。いかに自分が罪深いもので、いかに清いものになれないかという苦労を私たちは舐めていくことになるでしょう。しかしそういう時にこそ信仰を失わない、望みを失わないで、イエス様が私を助けてくださる方なのだ、イエス様の恵みによって私は変えられるのだ、こんな私が変えられるのだ、なぜなら今生かされているから、生きている限りイエス様の皆を呼び求める者は必ず変えられていく。それは神様がそれを願っておられるからです。私たちの神様は忍耐深いお方です。忍耐をするっていうのは頭にきてこめかみに青筋が走りながら我慢してっていうことではないんです。私たちの罪を飲み込みながら待ってくださるということなんです。私たちの弱さを飲み込んでくれたのが十字架です。イエス様の十字架で私の罪がイエス様に置かれて、イエス様のうちに吸い込まれるようにして、それは帳消しにされた。そしてイエス様がよみがえってくださったことで、私の罪は二度と生き返らないという保証が与えられました。なんということでしょうか。私たちは神様の忍耐と神様の望みの対象なのです。だからこれからの日々、神様に思い出す限り聞いていきましょう。神様、誰にあなたのことを伝えたらいいでしょうか。私もあなたを必要としています。天皇父様、どうか私の自分勝手な思いから解放してください。私は毎日祈らなければなりません。なんだかノロノロで進まないように思えても、決して諦めることはありません。神様は私たちを愛しておられて、待っていてくださり、求める者には必ず応えて助けを与えてくださるからです。イエス様は私たちの主です。神様は世界中の 一人の人間も滅びることを願っていない。プーチンもですか？そうです。習近平もですか？そうです。誰一人、神様が滅びることを願う人はいない。神様は全ての人が悔い改めて救いに預かるイエス様との新しい人生に入ることを願っておられます。私たちもそれを祈っていきましょう。町のために、日本のために祈っていきましょう。自分がそのイエス様をいつもお迎えしていきましょう。イエス様、あなただけが私の救い主です。イエス様、あなただけが私の希望です。イエス様、私はあなたから離れて何一つできませんが、あなたが私を強くしてくださるならどんなことでもさせていただきます。毎日の告白です。その告白ができることを神様に感謝します。毎日告白できる。イエス様、あなたが私の希望です。あなたが私を強くしてくださるなら私は正しく歩むことができます。人はお前なんかにできるものかと言うかもしれない。でもイエス様、あなたによってどんなことでもできます。その告白ができることは計り知れない祝福です。そこに恵みが働きます。恵みは今日も働いていることを神様に感謝します。ご一緒に主を求めていきましょう。そして人々に伝えていきましょう。伝えるとき、最低限何を伝えるかをイエス様に教えてもらいましょう。洗いざらい伝えてはダメです。混乱するだけです。あんたね、やがて地球が音を立てて滅びるんだよ、だから今のうちに悔い改めなさいと言っても、ちょっと効果は別物になるかもしれません。知恵をいただきましょう。イエス様は必ず知恵を与えてくださいます。まあ今のビューティーショップとか床屋さん、あんまりカミソリを使いませんけども、ね、カミソリを喉に当ててあなた死ぬ覚悟はできてますかということがないように、あのアメリカのなんか床屋さんがそうやったって話を聞きましたけれども、って言って、それは全然逆効果になりますけれど、でも語る言葉はイエス様が、聖霊様が与えてくださいます。信頼して祈りながら、一人でも多くの人にイエス様を伝えていくことができますように。そしてこの町にイエス様は神様ですと崇める人がいつの間にかうじゃうじゃ生まれるように、いつの間にか爆発的に増えるように、信じて求めていきましょう。お祈りします。天皇お父様、あなたの恵みの御言葉を感謝します。あなたは一人の人間が滅びることも願われないお方で、そのためにずっと忍耐してイエス様の再臨を引き延ばしていてくださることを御言葉から知ることができてありがとうございます。天皇お父様、私の心と思い、私たちの心と思いを清めてください。あなたの思いに少しでも影響され、あなたの愛に、あなたのお心に少しでも触れられて、それを生きることができますように、日々の生活の中で出会う方々に何とかしてイエス様の素晴らしさを伝えさせてください。その時その時に天皇お父様、知恵を与えてください。語る言葉を与えてくださって、あなたの御業が起こりますように、この町に、この国にイエス様を崇め、イエス様に立ち返って悔い改めて救いに預かる人々が数え切れない群衆として起こされますように、父なる神様、どうか私たち教会を新しく捉えてください。聖霊様、来てください。あなたの皆を呼びます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。 アーメン。